Session。
では日替わりコメンテーターの登場です。今日の担当哲学者永井玲さんです。
よろしくお願いします。
永井玲さんは考えること、対話することについて探求する哲学者。哲学研究と並行して哲学対話を学校や企業、自治体など様々な場所で行っています。著書に水中の哲学者たちなどがあり、現在、ポッドキャスト番組、ニュース二度見三度見、社会のことちゃんと考えたいラジオも配信なさっています。
はい。永井さんはちょっと目を離すと活動の幅がまたさらに広がったりとか、うん、新しいこと始めたりしていてまたなんか始めたなって
本当ですか？
いつも驚かされてます。
いやいや、そんなチキさんに言っていただくとはすごい恐縮ですけれども、
はい、
まあ、でも哲学対話だけでも、うん、いろんな場所に行くので、
はい、
お寺に行ったりとかこの間したんですけれども、うん、50人ぐらいで一気に対話をしたりとかもしていて、はいはい、面白かったですね。
50人も一つの車座ですか？それは。
そうです。その中で出た一つの問い、面白くてご紹介したいんですけど、
はい、
新しいことわざってもう生まれないのかなっていう問いが出て、
あー、なるほど。
ことわざってもう締め切られましたってその方おっしゃってて、
はいはい、
それってなんか転ずると、あ、うんうん、確かにことわざってある種の世界の本質を指し示す言葉ですけど、
うん、
じゃあもう言い尽くされたってことっていう問いになってくるんですよね、
はいはいはい、
でもなんかそんなわけなさそうじゃないですか、
うん、
じゃあなんで私たちってもう埋めないんだろうことわざをみたいな。
埋めるんじゃないかな
埋めますかね、
うん、それこそなんか例えばネットの喧嘩はなんたらなんたらみたいな江戸の喧嘩はなんたらなんたらとかってあったじゃないですか。
ありますね、
あれと同じように。
喧嘩は犬も食わない的なもののことでしょ。
そうそうそう、下手なバズより何々だみたいなものとか
新しい何かに置き換わっていくのかな、うん、
とか、うん、新しいシチュエーション、
うんうん
うん、
でも言い抜いてることは一緒ってことだよね。
そうなんですよ、
うん、
なんか今私たちがスマホとか言ってるものをかつての言葉で言ってるだけなんじゃないかとか、
指し示してることは、はいはい、このことわざが言ってたことだよねみたいな。
そうですよね、うん、これ終わっちゃったんじゃないですか、もう受付は。
なるほど。しかし断りはこれからも生まれるじゃないですか
そうなんですよね、
世界の断りは。なぜなら環境によって何が真理かは変わるから、ね、
そう。あと名付けられてなかった何かっていうのもやっぱりあるわけだから、
現象がね、蛙化現象とか。そう
そう、はいはい、蛙化現象、要は今まで好きだったものに急にクッと冷める現象のことを、うんうん、心理学用語のようでいて、心理学者からそんな言葉ねっていうふうに批判されたりする言葉なんですけど、そんなに定義されてねみたいなっていう言葉なんだけど、何かでもバズったりして、うん、それなりの言葉になったりすることもありますよね。
そうですね、うん、ちょっとじゃあことわざを考えていきましょうか。
ことわざ募集みたいなあってもいいかもしれない、ね、ちょっと今度それやってみたいですね。さて今日は、哲学者の永井玲さんと一緒に、はい、テーマがですね、批判って何だろうということで、それについて考えたいと思うので皆さんからもメールを待ちしております、
はい、
では、ニュース振り返っていきたいと思います。
メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手の通訳だった水原一平氏が違法な賭博に関与していた疑いをめぐり、 AP 通信はアメリカの国税庁にあたる IRS が水原氏を捜査していると伝えました。水俣病特別措置法に基づく救済を受けられなかったと訴える熊本県や鹿児島県の住民たち144人が国や原因企業の窒素などに対し損害賠償を求めている裁判。熊本地裁の品川秀樹裁判長は原告のうち25人について水俣病への罹患を認めましたが、賠償請求権が消滅する20年の除斥期間が経過したと判断し、原告全員の請求を棄却しました。弁護団は控訴する方針を示しています。天皇皇后両陛下は今日、能登半島地震の被災地、石川県を訪問しました。火災で甚大な被害が出た輪島朝市や輪島市と珠洲市の避難所などを訪れ、時に膝をつきながら被災者と面会しました。復旧の妨げにならないようにとの意向から夜には帰郷します。去年和歌山市で開かれた自民党若手議員の懇親会に 露出の多い衣装の女性ダンサーが招かれていた問題で、自民党は今日報告書を提出しました。懇親会にはおよそ50人が参加し、女性ダンサーに参加者がチップを口に加えたり水着に挟み込んで渡す行為があったとしています。ただ参加者から苦言が出たため、撮影したものは削除するようアナウンスしたということです。イスラエルがパレスチナ自治区ガザ南部ラファへの軍事作戦に踏み切る考えを示す中、アメリカのブリンケン国務長官はより良い方法があるとして別の対応策をイスラエルと協議する意向を明らかにしました。一方、イスラエル軍の報道官はガザ北部のシファ病院でハマスの戦闘員らが緊急治療室に立てこもっているとして攻撃を続ける構えを見せています。おしまいに、小林製薬は先ほど記者会見で、機能性表示食品紅麹コレステヘルプを摂取した人に腎疾患などの健康被害が出ていると発表しました。一時6人が入院したということですが、5人が退院し、他にも7人が通院中で、一時的に透析が必要になった人が2人いるということです。小林製薬は紅麹コレステヘルプを含む3つの関連商品を自主回収するとしています。
さて、今日は哲学者の永井玲さんとご一緒です。永井さん、気になったニュースいかがでしょうか。
はい、私はパレスチナ、イスラエルに対するアメリカの姿勢についてお話ししようかなと思うんですけれども、はい、アメリカがですね、これまでと少し方向を変えてですね、停戦の方にこう動き始めたように見えるというようなことがあると思うんですけれども、これ国際的な非難が高まった結果だというふうに捉えていいなと思うんですね、はい、ただ一方で、例えばバイデンがこうあまりに非難されて選挙のためにそういう目線を持ってるんだとか、いろんな批判がありますけれども、だからこういったことを話しているときに非常にどうしてもマクロな視点に立ってしまう、
はい、
こうピースとピースがこうぶつかり合って、こうパズルが組んでいくようにこう物事を見てしまうんですけれども、これ本当に何度言っても足りないと思いますが、一人一人の命が今まさに失われているっていうようなことに常に立ち返らないといけない、そこの痛みや傷ってところに立ち返らないといけないので、どうしてもこの政局みたいな話に回収されすぎないように自分で踏ん張らなきゃなというふうに思うんですよね。でさらに、じゃあこういったマクロな視点も大事なんですけれども、じゃあ私たち市民が何ができるかっていうこと、いつもセッションに呼んでいただくときにもこう話させてもらうんですけども、できることいっぱいあるんだと、それは政府に対して訴えかけるもそうだし、街に出ることもそうだし、あるいは最近不買運動っていうこともすごく注目され始めてますよね、
はい、
あるいは署名だったりとかもするわけですけれども、こういった事柄を私の周り のこういったことにこう関心を持ち始めた知人が、なんかちょっとボイコットとかちょっとやっていいのみたいな、ちょっとドキドキみたいな方がいらっしゃったんですよね、はいはい、でも歴史を紐解いてみると、例えばガンディなんて、ガンディに対していろいろあるかもしれませんけれども、例えば彼はイギリス製品の不買運動をやったわけだし、キング牧師だってバスボイコットってボイコット運動をやってるわけですよね、
はい、
別に今回当たり前ですけど急に新しく出てきた運動ってわけではなくて、これまでの長い歴史の中で抵抗のものとして出てきたことを改めて私たちがまた自分の手で、このパレスチナのことについて行動しているという結果なので、何もそんな真新しすぎることでは当然ないですし、できることはやっぱまだまだあるぞってことをずっと言い続けたいなと思ってますね。
そうですね。行動手段が何を選ばれるのか、その人が何を選ぶのかの差はあれど、やっぱ人権という概念そのものにはやっぱり譲歩はないと思うんですよね、つまりバイデン氏がそれ程度のことを言ってくれたんだったら、今までより譲ってくれたかな、ありがとうバイデンみたいなことじゃなくて、いや足りぬものは足りぬのだと、即時停戦以外に命を救う手段がないという現状の中では、やっぱりその人権に関しては譲歩なしという、こうしたの前提のもとでそれぞれの納得できるアクションを届けていくということが必要になりますよね。
そうですね、なので今その互いにそのやり方について、そのやり方ちょっとみたいなことでちょっと論争になってしまうみたいな、その批判的なこう眼差しっていうのは 必要じゃないわけじゃ当然ないんですけれども、うん、じゃあでもどこに力点を置くのかっていうことですよね。今注目すべきは即時停戦ですよね。で虐殺をやめろっていうことなので、うん、なんかそのやり方ちょっと署名はちょっとなとかなんかそういうまあモヤモヤを各自持つのはいいんですけども、はい、そこじゃないよねっていうのも同時に言いたいですね。
そうですね。ではこの後は永井さんと共にお届けするフロントラインセッションです。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は哲学者永井玲さんがご登場ということで、
うん、哲学対話を3人、はい、そしてリスナーの皆さんとお送りしたいと思います。
そうなんです。楽しみにされている方はね本当に多いコーナーになりましたけれども、うん、哲学対話とは普段当たり前だと思っていることをなんでと問い直してじっくりと考えて言葉にしたり人の考えを聞いて、まあ、驚いたり考えたり感じたりする営み、うん、そこにはいわゆる正解はないので誰もが対等に対話ができるという探求の場でございます。
はい、この哲学対話にはルールがあるんですよね。
そうですね。そこを対話の場にするために3つを約束をお願いしてて、1つがよく聞くこと、2つ目が自分の言葉で話すこと、そして3つ目がそれ人それぞれじゃないですかで終わらせちゃわないこと、この3つですね、
うん、はい。そして今回のテーマが批判って何することということになりました、
はい、
今までいろんなテーマを扱いましたけどまずこの問いから出発するにあたって、うん、どうして永井さんこの問いになったんでしょうか。
そうです。今日の担当は私なんですけれども、はいはい、批判さっきも私さっきのコーナーでも批判って何度かこの言葉を使ったんですけれども、うん、かなり曖昧な言葉だなと思っていて、うん、で、まあ、まず辞書的な定義っていうのを皆さんと確認してみたいんですけど、まあ、一つ目は物事の真偽や善悪を批評し判定すること、うん、これは一つ目の定義であるらしいですね。で、二つ目が人物、行為、判断、学説、作品などの価値、能力、正当性、妥当性などを評価すること、うん、というような定義が、まあ、広辞苑にはあるんですが、とはいえ、まあ、辞書にこうあるからこうだよねっていうスタンスではなくてですね、私たちが日頃どんな風に使ってるかってところに着目してみたいんです、
うん、
で、その批判っていうのは私結構炎上となんかイコールで使われちゃってる気がしていて、
批判殺到みたいな、
そう、うん、でもなんかもうちょっと批判って積極的な意味があったはずなんだがと思うんですが、うん、どんな風に取り扱うべきなのか、そして取り扱われて今いるのかってことをちょっと話したくなって今日来ました。
うん、なるほど。南部さんいかがですか。
今辞書的な説明をされて、はい、ああそう考えると私が今捉えてる、批判、うん、批判っていうのはなんかネガティブなニュアンスを帯びすぎてるなっていうか、うん、あの攻め立てる感覚っていうのがすごくこの言葉に乗ってる印象で今使ってるなっていうのと、うん、あとインターネットが登場する、まあ、SNS だ、うん、インターネットよりも SNS が登場してそのコミュニケーションがものすごくこう活発になった、
うん
頃とその前っていうのはいわゆる昭和と言われてるね今はね、はいはい、そことなんか使われ方は圧倒的に変わった言葉なんじゃなかろうかって思います。
なるほど。批判
が
そうね。
だって私がなんだろうチキさんのことを批判しに来ましたって言ったら、
はい、
もう やるぜみたいな
構えちゃう。
僕やったって思いますけどね。
やったって思うんですか。待って、どういうことですか。
やったっていうの
はだって
腕まくりしてくる人にやったっていう
こと。永井さんとかゲストに来られる方にいやチキさんのこと批判したいんですって言ったら、うん、僕多分成長できると思うんですよ。
あれまじ、
だって
私は隠れるな。私は隠れちゃう。
まあ、相手によりますけれどもね、その本当に肩ブンブン回してメリケンサック持ってるぐらいの勢いでいや今日はねチキさんちょっと一言みたいな、
うん、
でそこの関係性によって批判の意味って変わると思うんです。
おなるほど。
つまりもうあなたを社会的に抹殺しに来ました、つまり否定しに来ましたっていうカスタンスの方とか、あるいはその
論そこまで批判
っていうことの、あの拳の様が見える、見えないメリケンサックまで見えることかだとヒーってなるけれども、うん、あの永井さんとか例えば普段会っているような方がねちょっとどうしても今日はチキさんにあの批判を伝えたくてみたいな感じで来られたら多分僕が間違ってると思うので、
そこでは批判じゃない気がした今批判をちょっとお伝えしたくてっていうよりは、はい、私はこう思うんですけどどうですかっていう感じで使いません？もし単刀直入にだよ、あのチキさんに、いやちょっと批判をお伝えしたくて、
私にとって批判は割と日常会話にある言葉なので、ちょっと批判していいみたいな、
ちょっとステージが違った今考えたら我々3人の今心理的安全のステージが違いましたね。
私は大学生の時に、はい、あの文学批評というものを学んだので、
なるほど、
批評や批判っていうのは創造的な作業で、あの否定や非難とは違うんだって、その1限目ぐらいに、
前提が違った、ね、今捉え方の前提が違った。
あ、でもちょっと気になったのは、はい、そのチキさんの言う批判っていうのをもし別の言葉で言い換えるとしたら何なのかなってことを聞きたいのと、うん、あともう一つは、でも自分が間違ってるんだろうなと思ったっておっしゃったってことは、何か不十分な点がチキさんにあって、それを補うとか、はい、なんか伸ばすとか、そういうイメージっていうことですよね。
そうですね、あの例えば批評とか、あの創造的な指摘とかが自分の批判イメージにもともとは近かったんですが、ただ一般的に批判という言葉はやっぱりその否定される、何か攻撃されるっていうふうに捉えられがちで、それは否定や非難に近いっていうニュアンスで使われているということは理解してるんです、
うんうんうん、
ただ仲いい人が批判しに来ましたっていうふうに言ったら、あ、ここには対話が必要な事象なんだな、陰口じゃなくて言いに来てくれたんだなって理解しますね。
なるほど、そうか。ナムさんはあんまりその感覚はない？
隠れる
隠れる、
うん、あの怖いってなっちゃいます。
うん、
攻撃されるなって構えちゃうと思う。そのネガティブな言葉として批判っていうことを捉えすぎてるから、
うん、
だって批判しに来ましたっていう人、私の周りにはあんまり多分いなくて。
ああ、そうね、僕もナムさんに言ったことはないよね、
うん、あとそのなんていうんですか、ディベートするみたいな機会もそんなに私はないから、
はいはい、
例えばその論を、自分のそのある論をね、うん、あのチキさんだと社会に対して提示するっていうお仕事じゃないですか、
はい、
そこは私はその関わってないというか、
うん、
だから、うん、その正面切って批判しに来ましたって言われちゃうと、わ、私のどこの何が困りましたかっていう感じに、うん、あのもちろん聞きはしますけど、
わかる、
なんか武器がないというか、こちらは、
ね、使われ方などについては気になるところもあって、うん、例えばその企業とかがプレスリリースを出した時に、うん、この度の皆さんのご批判に、
うんうんうん、
ご批判を受けてみたいなことが書かれていて、うん、その中身に触れずに何となく批判されたり、
うん、
ご不快に思わせてましたぐらいの感じで、あのこっちの批判を最小化されると肩透かしを食らうことがあるんですね、
うんうんうん、
あのことの本質を捉えずに批判されたことを思って謝ってるみたいなことを言うと、
うん、
いや批判ないよ、見てほしいんだけどなみたいな、
うん、そのより良いというか幸福な批判って何なんだろうっていう、じゃあ問いが立った時に、
はい、
あのそれをこうアプローチする前に、批判ってじゃあそもそも何のためにするんだっけっていう動機がすごい大事だなと思ったんですよね、うん、でチキさんのさっきのお話だと、やっぱより良くするために批判するっていうことがある、
うん、
でも例えば私たち、ナムさんと私がこう想像するのは、こいつを打ち負かしてやるぜとか、
はいはい、
さっきの企業のやつとかって私が不快だから言うみたいな動機の部分がすれ違い続けてるってことなんですかね。
なんか批判をするっていう風になった時に、例えばメディア研究の方もあの参照したりすると、うんうん、その批判的にメディアのメッセージを読解できる市民になりましょうよく言ってたんです。
あ、批判的な、
それをメディアリテラシーと呼んできた歴史があって、そうすると人々は無批判に見るっていうことを否定的に捉えるんですよ、
うん、
無批判じゃダメだよと、無批判っていうのは思考停止でただ鵜呑みにすることだから、それじゃいけません、
うん、
批判をするっていうことを通じて人は主体になるんだよ、自分の人生の主人公になるんだよっていう、そうした言葉遣いがずっとあったわけですね、
うんうん、
となるとこの時批判されるのはむしろ無批判という言葉の方であって
やばい、くるくる、
その批判力がある方がなんか自立してるっていう感覚っていうものが結構共有されてましたね。でそれは自分の中にもある。
そうか、自分の中にくぐしてどう感じたか、どう思ったか、どう捉えたかっていうことを言い直すっていう作業が批判なんだとすると、
うんうん、
今使われてる批判って非難とごっちゃになってる感じがする、
うん、そうなんですよ、否定とか攻撃とかね、
うん、あの批判しますよって言いながら別の感情がそこに乗っかって、
うん、
非難の道具として批判っていう行為を使ってる 感覚があるなって今話しながら思う、
うんうんうん、ってなるとだからもはやそのどう捉えたか言い直すっていう段階だと相手が不十分かどうかとかが決まなんだろうかっていう判断が下される前でもやっていいことになりますよね、
うん、
だから再吟味みたいなことですよね、うんうん、再検討とか吟味みたいな意味だからめちゃくちゃ実は何でしょう
クリティカルな、
クリティカルな、ね、クリティカルってまさに批判だ、
ね、そうですね創造的な、うん、ということになりますよね。皆さんはどう考えたのか、
はい
はい、メールなど来ているのでたくさん来ているので
いただいて
紹介したいと思います。
ラジオネームアイコンさんはどう感じられたか、批判って非、はい、反という音がネガティブな音に感じ反論や文句を言うことと間違われそうですが本来は比べて分かる理解するという意味なんですよね。家族にお母さんは批判ばかりしてるって言われることがあるんですが、その事象について自分の考えがどう思うか言ってるだけなのにあなたは文句ばかり言っていると言われているように感じてモヤモヤした気持ちになっています。
それからさすらいのアリクイさんありがとうございます。
アリクイさん、
はい、批判すること自体のシチュエーションはいろいろあると思うのですが、批判すること人などが対象物対象者に対して批判の思考行動を行う人が何かしらの興味を持っている、そこが批判することの始まりではないかと僕は思います。つながり関心が少しでもあるあるいは違和感を持っている、批判の根っこには批判する対象物対象者に対してこれは自分に関係あることだなといった意識や思考が発生して、その意識思考の発生からああだこうだと考えたり発言してみたりすることにつながっていくんじゃないかと思いますと、関心にあるからする行為というふうに問われましたね。
なるほど。続いてライスキューブさんからラジオネームありがとうございます。チキさん南部さん永井さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。批判って何することですが、今回考えてみるにあたってちょっと似たイメージの否定と比べて輪郭を探ってみることにしました、うん、そこで思い至ったのは否定は相手との間に壁を築くことで、批判は相手に別の角度を提供することなのかなという点です。私はよく人と話すときにこういう考え方もあるんじゃないかといった形で返す癖があるのですが、稀に批判ばっかりだよねと返され確かにそうかもと反省することがあります。でもその日の夜お風呂の中などで心の中に少しモヤモヤが残っていることに気づくのです、うん、それは自己正当化ではないのですが、私の中で批判は比較的ポジティブな行為だと認識していて、チキさんと一緒だ、別の角度が明示されることで物事の見え方や思考がブーストされる、例えば映画の批評などに近いイメージなのかもしれません、うん、一方で批判の解釈は人によっては否定に近かったりもしますよね。改めて考えてみるとかなりグラデーションなる行為なのかもと気づきました、
うん、
今回も哲学対話楽しませてもらっています。感謝です。こちらこそです。ライスキープさんありがとうございます、
はい、そしてラジオネーム青い月さんありがとうございます。
青い月さんありがとうございます。
批判的に物事を見ることは大切だと思います、うんうん、では批判的に物事を見る姿勢はどうやって身につくのでしょうか、
うん、
私は高校の倫理の授業で冤罪について学んだことがきっかけでした。検察とか司法とかね、そうしたものに対して批判的に見ることって大事って学びますもんね、
うんうん、
でも混同の時にやはりその無礼な批判とそれから適切な批判あるいは生産的な批判ともう決別を生むような批判と批判にも実はグラデーションがあるし、受け手とその語り手あるいはそれのオーディエンス聞き手の間にいろんな捉え方の違いがある行為だっていう相当難しい行為でもあるということも感じますね。
そうなんですよ。批判的に見ようねって私もよく学生さんと話すときはお伝えするんですけど、あそっち行っちゃったかみたいな、
はいはい、
こともあったりとか、例えば差別について取り扱ってるときにこういろんなことちゃんとクリティカルに見ないといけないよって、あじゃあやってもいい差別ってありますよねみたいな、あそっち行っちゃったかみたいな感じってあるんですよね、
はい、
だからなんか何でもかんでもこう疑うってことをなのかっていうとそういうわけでもなくって、まあ、もちろんそれ考えることは大事なんですけども、うん、なんかそれではいじゃあクリティカルシンキングもう完了ですみたいな風になっちゃって落ち着いちゃったりとかしていて、
は
い、いやもっとでもじゃあどう、確かにクリティカルになれと大人は言うがそれが何なのかっていうのはあまり伝えてきてないのかなとか思ったりもしますね。
あとは批判がもたらす結 果を想像すること、
うん、
つまりその批判は確かに創造的な面もあるが、人前でその人に対して一方的に批判をすると明らかに相手を苦しめるとか、
うんうんうん、
だから立場ある、例えば私が若者などについて批判をすると、
うんうん、
やっぱり萎縮したりも来れなくなったりっていう、
うん、
そうした結果を巻き起こしたり、
うん、
反発をしたりアクションをやめさせたりっていう悪しき結果が伴う批判ってありますよね。
字をその批判と呼んでいいのかって今聞きながら思った。そのなんていうのかな、構造的に完全に上下がある中で、はい、その批判という名のもとに言うことは批判と言わないのではないかという
。ただそれを主観でね、
オーディエンスってチキさん言ったけど、
はい、うん、なんかこう線引きするっていうのはとても難しいですよね、
うんうんうん、
なぜならそれぞれは正当な批判だと思って行ってるけど、
うん、
受け手などに対してはそうではないというズレがしばしば生じるからですね、
うん、批判、何が良い批判なのかっていうこと自体も考えないといけないってことなんですね、
うん、ですよ。だって何ですか、良いとは何かっていう新たな問いが生まれるからですね。
必ず新しい問いが立ち上がってきますけど、
そうですね、批判という言葉遣いのこれだけの差、
うん、
イメージの差があるっていうこともよくわかりますね。
BO にものすごく左右されることでも行為でもあるのだなと、
うん、そうですね、うん、また批判という文字の成り立ちについてどんぐりねずみさんからいただきました。ありがとうございます。批判するという言葉に関して、他人の言動に対し自分が異なる意見を持っているときに、それをその相手に伝えたり第三者に対して表現するという意味で使用することが多いです。ただ非、比べて、反、分かるという熟語の成り立ちを考えると、批判をもとにより良い方向を目指して建設的な議論を進めることがその先に求められていることなのかもしれませんが、
うん、
どちらかというと一方的な意見を述べるだけで終わってしまうことの方が多いなと感じました。
確かに、
というふうに批判ということの目的や効果の発揮度合いなどによって、
うん、
あ、ただの否定で終わっちゃったなとか、
そうです、ね、
一発目上がったんだけどその後しょぼくなっちゃったなみたいなのがあるのかもしれないですね。
確かに強い一方向性を感じてしまうかもしれないですね、批判という時にたじろぐのは。
言葉にした時点でっていうか、自分の頭の中で、あ、この角度もあるとか、あ、こういうふうに取られるって思ってる分には、
うん、
その批判という行為そのものがもたらす何かなのかもしれないんだけど、
うん、
言葉に乗せて誰かに発した瞬間にどんどんこうどの状況かで別のものになっていく行為なのかもって今、
うん、そうですね、ツイッターなどもその批判するつもりはなかったんですとか、みんながそうやって騒ぐなんでってなることもありますもんね、というところでお時間が来ました。
あ、もうあっという間、毎回
時間とともに終わるんですよね。
そうです、
はい、時間が来たら、はい、では次回なんですけれども、はい、4月9日火曜日に哲学対話、永井さんをお迎えしてお送りするんですけれども、今回のテーマはリスナーの皆さんから募集したいと思います、はい、皆さんがこのテーマで対話をしましょうということ、その理由などを添えて ss954@tbs.co.jp セッション哲学対話の係までお寄せいただければと思います、
はい、
気軽にテーマのご提案よろしくお願いいたしま す,
お願いします。
永井さん、今日は本当にいつもですけどね、ありがとうございました
ありがとうございました。
4月9日ですね、またよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
さて来週1週間この時間なんですが、人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートークと題して性の多様性をテーマに日替わりゲストをお迎えします。25日月曜日は中央大学教養
教
中京大学教養教育研究院教授の風間隆さんをお迎えします。お知らせに続いてはジョブピックスインセッションです。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキ Session.
Bonjour. 三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。